主は今招いて言われます。皆の栄光を主に着せよ。聖なる装いで主にひれ伏せ。書詠賛美歌29番、天の御民も賛美歌29番を声を出さないで歌詞を味わいます。皆様お立ちください。お座りください。司会者が祈らせていただきます。主を喜びとすることこそあなた方の力であると。愛する天の父なる神様、この朝もこうして私たち一人一人を、時間場所は違う方もおられますが、それぞれのところで御前に整えてくださり、共に礼拝を捧げる恵みの中に入れてくださって感謝いたします。過ぎた一週間、朝ごとにあなたの御前に静まり、自分の魂を主を喜ぶ状態にすることができていたでしょうか。主よ、どれほど主に仕えるかでも、どれほど主の栄光を表すかでもありません。どのように自分の魂を主を喜ぶ状態にし、どうやって内なる人が養われるのかに心を留めて、毎朝にあなたの御前に出させてください。そして主を喜びとすることこそあなた方の力であると、主よ、この新しい週も日々主を喜び力強く歩ませてください。そしてこの朝の礼拝で開かれる御言葉を通して内なる人を養ってください。この礼拝で奉仕される説教者と各奉仕者を支え守り、聖霊に満たして用いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。引き続きまして主の祈りです。賛美歌 93:5-A 主の祈り A、 賛美歌 93:5-A をお開きください。宣教者と司会者が声を出しますが、会衆の皆様は声を出さないで祈り告白してください。天にましますわれらの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなれればなり。アーメン。 続きまして詩編を購読します。詩編148編です。旧約聖書の970ページ、旧約聖書の970ページ、詩編148編です。司会者が一節をお読みします。会衆の皆様は二節をお読みください。その後、司会者と会衆の皆様と一節ずつ交互に読んでいきます。購読は皆様どうぞ声を出して購読をしていただいて構いません。それでは詩編148編、皆様と共に購読いたします。ハレルヤ。天から主を賛美せよ。もろもろの高いところで主を賛美せよ。
主の使いらよ、こぞって主を賛美せよ。主の万軍よ、こぞって主を賛美せよ。
太陽よ、月よ、主を賛美せよ。輝く星よ、こぞって主を賛美せよ。主の名を賛美せよ。主が命じ、それらは創造された。
主はそれらをいよいよ常しえに立て、掟を与えて、それが消えたり。
地上から主を賛美せよ。海の竜たちよ、すべての深淵よ。山々よ、すべての丘よ、実を結ぶ木よ、すべての杉の木よ。
獣よ、すべての獣よ、地を這う。
地上の王たちよ、すべての民よ、高官たちよ、地上のすべての支配者よ。主の名を賛美せよ。皆は一人高く、その威厳は地と天の上にある。
主はその民の角を高く上げた。賛美は主に従事すべての人。主のそばにいる民、イスラエルの子らのなすこと、ハレルヤ。
アーメン。それでは、はじめに、長部さんにお祈りをしていただきます。
お祈りいたします。主の名を賛美せよ。主が命じ、それらは創造された。主はそれらをいよいよ常しえに立て、掟を与えて、それが消え失せないようにした。愛します天のお父様、神様の愛と、そして主イエスキリストの血を、主を心から賛美いたします。この感染症の広まっている中、このようにして私たちはあなたの前に一人ずつ呼ばれ、そしてあなたの前に集まっております。あなたの御言葉を求めております。この礼拝を送ることができる主を、尊い感謝を主をあなたに捧げます。私たちは本当に心からあなたの御言葉を求めております。主、どうか今日あなたの御言葉をお与えください。立てられておられます川崎先生をどうか御油で満たし、今日でなければ聞くことのできないあなたのメッセージを、あなたの言葉を、私たちがしっかりと心の内に刻み、そして一週間の旅路を ここからスタートすることができますように導いてください。私たちの群れの中には本当にどうしても今日礼拝に来ることができない兄弟姉妹や、また本当にあなたから離れてしまっている兄弟姉妹がおられると思いますけれども、主どうかそのうちにもあなたが愛を持って私たちを使わせ、そして共にまた礼拝を持つことができる恵みをどうか与えてください。先ほど岡部さんがお祈りされましたように、若い者の本当に試練の場がございます。このような状況でございますが、本当に入学試験とかそういうものがございます。どうかあなたに合った道を進むことができますように彼らを強めてください。では今からあなたの前に礼拝を捧げますが、そのうち最後まであなたが導いてくださいますように、この後お祈りされる皆様の祈りとともに、一切すべてを委ねましてイエス様の御名によってお祈りいたします。
アーメン。それでは続いて皆様ご一緒にお祈りを捧げましょう。1分間お祈りを捧げます。みんなによってお祈りいたします。アーメン。それでは続きまして聖書朗読です。今朝の聖書の箇所はガラティアの信徒への手紙5章16節から26節、新約聖書の343ページ、新約聖書の343ページです。聖書の箇所はガラティアの信徒への手紙5章16節から26節です。
ガラティアの信徒への手紙5章16節、私は言います、霊によって歩みなさい。そうすれば肉の欲望を満たすことは決してありません。肉の望むことは霊に反し、霊の望むことは肉に反するからです。この二つは互いに対立し、そのためあなた方は自分のしたいと思うことができないのです。霊に導かれているならあなた方は律法のもとにはいません。肉の行いは明白です。淫行、汚れ、放蕩、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、嫉妬、怒り、利己心、分裂、分派、妬み、泥酔、馬鹿騒ぎ、その他この類のものです。以前も言ったように、ここでも前もって言いますが、このようなことを行う者は神の国を受け継ぐことはありません。これに反し霊の結ぶ実は愛、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制であり、これらを否定する律法はありません。キリストイエスに属する者は肉を情欲と欲望とともに十字架につけたのです。私たちは霊によって生きているのですから、霊によってまた進もうではありませんか。思い上がって互いに挑み合ったり妬み合ったりするのはやめましょう。
で、皆様ご一緒に使徒信条を告白します。 使徒信条は賛美歌93:4-1使徒信条 A にあります。賛美歌93:4-1使徒信条 A です。宣教者と司会者が声を出して言いますが、皆様は声を出さないで祈り告白してください。皆様お立ちください。
我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我々は聖霊を信ず、聖なる公道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
お座りください。それでは川原崎明主幹牧師に牧会祈祷を捧げていただき、続いて宣教聖霊によって歩むと題してメッセージを取り継いでいただきます。
お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、喜びの時も悲しみの時も、それらすべての闇が主の御心のうちに数えられ、主の見守りの中での歩みだったことを、この朝も主に招かれてここに集められ、また御前にあるとき改めて思い起こしております。優る主はイエス様が代価を払って私たちを贖い買い取ってくださったゆえに、私たちは主のものとされ、主が宿られる神殿とされたことをに思いを馳せる日々でした。主の神殿であることを知れば知るほど、日々赴くところ、またなすことが変わってくることに気づかされております。この聖地だけではなく、一週間の語ること、行うことをもって主を褒めたたえ、喜びながら主にお仕えさせていただいております。感謝しつつ、主の恵みの御手に導かれております。慈しみ深い父なる神様、信仰の仲間である愛する兄弟姉妹と共にあることを知るとき、どんなに多くの人々に支えられ助けられているかを改めて確認している次第でございます。ですから主よ、あなたのご愛と隣人の愛との間に生かされている感謝の心を、その感謝から生まれる喜びに生ける思いを今ここに新たにさせてください。このような愛の支えを必要としている方々が多くおられます。病床に耐えている方々、病と戦っている方々、どうぞあなたの慰めと支えがありますように、祈られ続けておりますように、コロナ禍にあって戦っていらっしゃる方、また回復を求めている人々がいらっしゃいます。主よ、今助けてください。さらにこの世界にどんなに多くの悩みがあるかを知る中で、なんとクリスチャンの約7分の1の生徒が迫害感の中におります。
自然災害に苦しむ人がいます。どうぞ憐れんでください。そうしたことを通しても主がご自身の御業をなしてくださるように合わせてお願いをいたします。そのためにも多くの働き人をお加えください。そして私たちもどうぞここから使わせていただき、主の技と技を言葉と行いをもって証しし続ける一人一人、またこの群れとして導いてくださるようにお願いをいたします。今主の御元に行こいつつ主を仰ぎます。主イエスキリストの御名によってこの感謝と願いをお祈りいたします。アーメン。過ぎました2月6日の第三礼拝が終わりましたときに、なんと1階の方に若者がおりました。朝の礼拝に出て、そしてまた夕方こっちに来られたようですが、一言牧師に言いました。先生、ここ居場所やと言ったんです。あ、そうですか。私半分もっと早く帰ればいいのだってちょっと思ったこともあるんですが、いや、よかったなと思ったんです。居場所だ。まだ弓道中でいらっしゃる若者が一言リップサービスがあったの。先生、今日の説教よかったわ。あ、そう。今日はちょっと私厳しい難しい話したけどなって言って、あの肉の行い響いてきたわって言ったんです。ああ、そういうに導かれたのかなと思って私は感謝しました。
さて、そんなことを一週間覚えながらですね、
先週と同じ箇所を開きました。一気に語るには時間が許されませんでした。私たち一人一人はイエス・キリストの恵み、イエス様ご自身に、そしてその恵みに捉えられ、本当にイエス様の十字架のあの贖いの恵みによってイエス様のものとされ、肉は情と欲とともに十字架につけられたものとして、ああ、これがキリストイエスに属するものなんだということを、先週、取り次がさせていただきました。ああ、ここに若者の言葉じゃないですけれども、本当の居場所があるなと思ったんです。これは私たちの尽きることのない居場所だなとこう思います。
さて、今日はもう一度この箇所を読みながらですね、
私たちはイエス・キリスト様を信じたときに、信仰によってその語られることに聞き従ったときに、なんと聖霊様が授けられ、聖霊を受けたという、そこからスタートするんだと言います。宣教師に書いてきましたが、3章の2節と5節を開いていきますと、私たちが今用いている聖書は霊という言葉で一言で言うんですが、これは聖霊様のことです。今日のところもそうでありますが、本当に聖霊様が私たちに授けられ、そしてそれを受けた。聖霊様というのは、先ほども使徒信条で皆さんと告白しましたように、我らは聖霊を信ず、その一言。
単なる霊や力ではございません。
神ご自身、この方を私たちは信仰によってもう望んでおってくださり、与えられ、授けられているものとして、信仰によってイエス様を信じ受け入れたときに、新しく作り変えられ、そしてキリストに属するものとされている。その後私たちは聖霊によって歩み続ける。知らず知らずと言ったらいいと思いますが、その中で私たちは成熟していっているわけであります。この聖霊様の導きに従って歩むことが、実は霊的な歩みということなんです。よく教会に来ますと、霊的ですねと言われるんですが、聖霊の霊ですね、霊的。これがそういう意味で、あ、
この方の導きの中で歩むだなということを聖書は語り続けます。さて今日はこの聖霊様のことを中心に開かれた聖書の箇所から見ていきたいと思うんですが、もう一度16節と17節を読みますのでご覧になってください。私は言います。霊によって、この霊というのは聖霊様ですね。霊によって歩みなさい。そうすれば肉の欲望を満たすことは決してありません。肉の望むことは霊に反し、霊の望むことは肉に反するからです。この二つは互いに対立し、そのためあなた方は自分のしたいと思うことができないのです。18節も言いますと、霊に導かれているならあなた方は律法のもとにはいません、うんぬってあります。キリストのものとされた私たちですが、聖霊様と対立する自己中心的な肉、先週も話しましたが罪の座布団のようなものですね。それどっかに乗ってくると、欲とか情というのは決して悪いものじゃないんですが、罪と絡み合ってひっついてくると、まあ肉の行いと19節以降に出てくるものは出てまいります。その肉の望むことと聖霊様が望むことは葛藤対立するんだという。どうも私たちはそういうことを心に、信仰生活を歩みながらもそういう対立といいますか葛藤を覚えることが全くないと言えないと思う。あれば健全だと私は思います。ところが今も18節と言いましたが、霊に導かれている、私たちが主導権を取りにあって聖霊様が私たちを導いておられる。ですから16節に戻りますが、霊によって歩みなさい、聖霊によって歩みなさいというのですね。と言いますが、25節ご覧ください。私たちは霊によって生きているのですから、霊によってまた進もうとございます。聖霊によって導かれて生きているのですから、聖霊様によってまた進んでいきましょう、前進していきましょうと言っております。この16節と18節は過去のことじゃなくて、言葉の文法上のことですけれども、現在進行のそういうことで今ずっと進んでるんだという、そういう表現であります。私たちの日々の生き方をこのところに焦点を当てて大切にするならば、それは勝利の人生と信仰の人生と導かれますということでもあります。で、今日細々と聖書箇所を開くことはできませんが、この聖霊様はなんと神の御言葉である御言葉とともに働かれます。ですから私たちが御言葉に聞き従うというのは聖霊に聞き従っていることなの。また聖霊様に信頼して、この聖霊様が私たちのうちと歩みと生涯を支配し導いてくださる。それはおのずと内側から溢れて出てくるところの聖霊の道なんですね。実は今日のこの五章の十六節以降を読むときに、私は一つの団体といいますか、グループの人たちをいつも思い出すんです。ご存知の方も多いかもしれませんが、阪急三影駅の近くにあります、母の家ベテルという、とってもいい施設があります。私たち牧師たちもそこで会議をさせてもらったり研修をさせてもらったり、だいぶ前ですが、この中央教会の一人の姉妹のお母さんがそこでご葬儀なさって記念会を持たせていただいたところです。ドイツ のマルチン・ルターの流れを組まれる牧師先生が4人のシスター、女性のですね、生涯、主に仕えるというシスターたち、そういう人たちのこうグループがドイツ全体ずっと広まってきて、アメリカ以下5カ国だったと思いますが、そして日本にもこのベテルという、そしたら、そこでは礼拝もしていらっしゃいますし、いろんな研修したり、 音楽集会したり、されているんですが、そこで忠実にですね、シスターさんだというその服装よくわかるんです。本当に質素な方々がそこで寝泊まりさせていただきますと、お食事、作ってくださり、きれいなところで、礼拝する場所ももちろんありますので、そこで過ごすんですが、この母の家ベテルっていうのは使える群れ、ディアコニアっていう、共に信じ共に生き共に使えるをモットーとしていらっしゃいます。でこちらから見てるとですね、なんてこう自分たちを律して時には禁欲的にと思えるような、そして服従の歩みをしていらっしゃる。いつもニコニコしていらっしゃる。ある時私は質問しました。ぶしつけかと思ったんですが、そうした自らを律して禁欲的に見えるんですけれども、戦いはありませんかと聞いたことがある。ニコッと笑われました。よく聞かれることですとしても、でちょっと私書き留めたものがありますので、ご紹介したいと思うんですが、多くの人々は私たちが禁欲、服従、奉仕の生活を栄養的な意志の強さで生きているように言われますが、決してそうではありません。誰かからと強いられてでもありません。私たちは好きで、あえて好きでと教えました。この務めについています。もし嫌だったらすぐにこのシスターの服を脱ぎますと教えました。掟とか肉の思いとか、そこから解き放たれて、この17節の後半にあるんですが、本当に主から導かれて自分のしたいと思うことができる聖霊の道に歩んでいるんですよとおっしゃったの。ちょっと表現近かったかと思いますが、なるほどなと思ったの。あ、なんて自由なんだろうと思いました。一つの例を挙げた次第ですけれども、私たちは生まれながらに備わっているそれぞれ一人一人に、まあ、能力といいますか、まあ、賜物というものを持ち合わせていらっしゃるでしょう。そしてその後学習することによって、経験することによって身につけた知恵、知識がおありでしょう。私たちそれを十分に生かしながら、それでお互いに生かして生きているわけです。ところがキリストに属するものは、さらにと言ったらいいと思いますが、キリスト様の自由と愛のにを与えられて生かされているものです。ということは、神の御心に沿って生きようとするんです。そして私たちに対して聖霊様はいつも神聖に導きを与えつつ、時には17節にあるように、肉の支配にぐーっと引き込まれそうな、そういう弱さを自覚しながらですね、それでも、あ、聖霊様が導いていらっしゃるんだ。謙虚にそのことを自覚して、軌道修正を時にはしていただきながら、聖霊の道を歩み続けるように導かれている。25節をもう一度見ていただきたいと思うんですが、あえてなぜ25節がここに繰り返すかのように書いてあるのかなと思いながら読むんです。もう一度言いますね。私たちは霊によって生きているのですから、霊によってまた進もうではありませんか。まあ霊によって、聖霊によって導かれて生かされているのですから、聖霊に従ってまた進もうではありませんかというんですが、実はこの進もうというここで使われている言葉は、16節の歩むということは違う言葉でして、まあ実際歩むことなんですけれども、この25節の進もうという言葉、ここだけはちょっと今日、学び の要素が入っているんですけれども、この進むという言葉は、兵隊さんがですね、隊列を組んで行進していくときに使う言葉なんです。そういう言語を使っている。ちょっと神戸中央教会の前にいますと、時々幼稚園か保育園の子供さんたちがですね、先生方に前後挟まれるようにして対立を組んで整然と歩いている姿を見ますが、あの姿なんです。精霊に導かれて生きているものは、これは一人だけじゃない。 私たちが対立を組んで、ある意味は父を持ってと言いますが、一緒に歩んでいるということを強調する言葉がこの進もうなんです。ということはこれ教会の姿なんです。私たちがキリストイエスに属する者として、キリストをものとされた者として、肉を十字架につけた者として、一つの集まりである教会の群れが歩調を合わせて一致して歩んでいる、あるいは父の技をさせていただく、隣人に愛を持って互いに仕えていく姿が、この進むということ。私たち一人一人も、そして私たちの群れも聖霊に導かれ、聖霊によって招かれ召されて、尊いこのイエス・キリストの十字架の贖いによって救われて主のものとされ、聖霊によって生かされているお互い一人一人であり群れであるということです。ですから26節がピンとくるんです。そして6章につながっていく。26節ご覧ください。思い上がって互いに挑み合ったり妬み合ったりするのやめましょう。この姿は一致を生み出すでしょ。聖霊によって歩んでない姿が26節に書いてあるわけです。そして6章につながると、なるほどな、ブチ切りで書いてるわけじゃありません。時に私たちの中に思い上がりが出てまいりますと、もう26節の時々挑み合ったり妬み合ったり、それはやめましょう。それは聖霊が導かれる道を踏み外すことですよと言っているんです。もう一度この朝、私たちは聖霊様によって導かれるってどういうことかということを確認し、一人一人が群れがどういうものであるかということを教えられたいと思うんですね。聖霊様は今も使徒信条の告白じゃありませんが、我は聖霊を信ずというのはこういう導く中に、キリストに属する者、その群れはこういうものだということを明らかにしている。それが整えられた私たちであり、胸々であろうかと思いますね。さて、このように聖霊の道を歩む一人一人、そして群れを聖霊様は内から外へと現れてください。それが22節25節23節。皆さんがよく暗唱聖句にもなさる言葉ですが、22節以降をもう一度読みたいと思います。22、23と言いますが、これに対して霊の結ぶ身は愛、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制であり、これらを否定する立法はありません。おのずと内側から聖霊に導かれて生き続け進み続けるならば、この身が内側から聖霊様が結んでくださるというんです。聖霊というお方は私たちを外側に内側から変えてくださる、作り続けてくださる。これが霊の結び身、それは人格となっていきますね。肉は行いと言っているんです、行動。でも聖霊、霊は身を結ぶ。聖霊が働いてくださいますと、私たち生まれつき持っているところの能力や性格の良さもありますが、それによってではなく、聖霊の恵みによる御業によって身が結ばれてくる。まず愛ですよ。神様の愛が中心にある。神様の愛が注がれていることに基づいて、どんな状況下にあっても、嬉しい時も悲しい時も、戦いの時も試練の時も、こういう状況下の中に置かれても、愛、喜び、平和が神様の前に、ああ、神様の愛が、そして私たちは神様を愛する、人を愛するということにつながりますが、しかも、今年の教会の標語じゃありませんが、本当に喜びが、平和、これは神様と私たちの間が何ら閉ざされることのない和解の状態にある、豊かな交わりを表す関係。しかもですね、寛容、これは忍耐という意味合いでもあるんです。ガーッと
神母じゃなくて神母、単なる神母というよりも広い長い心を持って受け止めることができる心、親切はいいですね。善意、悪意じゃなくて善意、これは人と人との間に結ばれてくる関係に結ばれる身です。しかも誠実、これは忠実という意味ではありますし、入入は節制、これは自分自身との関係、自分自身が主と人々の前に自分自身にも忠実である。そして入は節制、まあ自制というふうにコントロールさせてくださるんです。させてくださるからするんですね。皆さん、この9つありますね、御霊の実っていうのは、精霊の実は、これはイエス様がごっそり持っておられたものです。私たちもキリストイエスに属するならば、キリストにあるものは肉を十字架につけているとともに、それが精霊によって与えられ続けていく驚くべき恵みなの。お互いに驚くべきことは、私たちの歩みの中に自分の努力によるのではない、人から頼まれてでもない、誰かに命じられてでもない、突き上げられてでもない、知らず知らずのうちに結ばれている身、これを発見するんじゃないでしょうか。わっと思う。ああ、聖霊がこういう身を私のうちに結ばせ続けておってくださることを知れば知るほど、私たちは謙虚にならざるを得ません。だって私がしましたって言うねん。あ、聖霊が結んでおってくださるんだな。もしね、こういう話聞いて、できっこありませんというのであれば、聖霊様をないがしろにしてるんです。悲しませている。私はできないというのは逆に傲慢だと思う。聖霊様がしてくださるんだから喜んでそうさせていただきます。聖霊の賜物とは違います。賜物は個々に与えられる、語る賜物もあれば、お使いする賜物、いろいろ皆さんお一人お一人なの、これは個々に必要に応じて与えてくださいますが、聖霊の実は単数です。これ面白い、これ文章なんです。本当もともとの文章複数の、ここの図あるから、複数の、まあ、どうしてそれ使わなきゃいけない。単数で使って。ここの図ぐっすり結ばさせてください。精霊の導きに従って歩む人々に、ぐっすり結ばさせてください。いや、これは、誰にでも。精霊の賜物は、置かれた状況とか、いろんな状況で、時には、こう個々違いますけど、聖霊の実は余震波ですよ。病のとこに伏せた時にも聖霊の実は結ばれ続けてくる。どんな人にも、どんな人にも結ばれてる。だから謙虚にしよう。どうぞ、以前入船隆というインドネシアに行かれた宣教師の先生が言ってらっしゃったことですが、私も興味深く聞かせてもらいました。日本の教会の人々は特にと、まあ、どこの国もそうだと思うんですけれども、聖書は誤りのない神の言葉ですと信じている私たちは、その聖書に対する信仰と信頼は私たちの人格や品性にまで及んでいきますねとおっしゃった。いかがでしょうか。私も含めましてでしょう。イエス様のことをお伝えしたい、そして出てって福音を述べたいよとイエス様おっしゃいました。でも出て行ったところで、私たちのうちに聖霊の実が結ばれているのが、おのずとそこから溢れ出てくるときに、私たちもそうだったと思うんですが、引きつけられるんです。どんなにいいことを語っても、書いたとしても、肉の行いがギラギラーとしているところに、私自身もそうですが、それを受け止めようとはしません。聖霊の実が結ばれているところ、 まあ、これは私たちいっぱい人格とか品性という言葉を使います。これが証じゃないでしょうか。聖霊様をさせてくださるからさせていただきましょう。どうぞこの朝、まあ、神戸中教会もこうした御言葉を本当に大切にしてきたと思いますが、キリストに属する者とされた私たちとその群れは聖霊によって聖霊の道を歩み続ける、聖霊の実を結ばせていただくにふさわしく作り続けていただく、そのことを謙虚に受け入れ、またそういう群れであらせていただきたい。今も聖霊は働いていらっしゃる。お一人お一人心開いて信頼して謙虚に受け取り、ここから聖霊の器としてお一人お一人使わせていきたいと祈り願います。お祈りいたします。慰めに満ちた主よ、キリスト様のものとされ十字架につけられている自分を知るときに、聖霊が最初から望んでくださったことを知らされ、今も聖霊に導かれて歩み続け、聖霊の実を結ばせてくださることを感謝を持って受け取らさせていただきます。私ども一人だけではありません。互いに愛を持って謙虚に使い合う中に、聖霊の確かな導きを覚えつつ歩むことをさせてくださる、そういう群れとして導いてください。あなたに信頼し、我らの主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今ご一緒にその場所を祈りの場としてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
ただいまから2月誕生者の祝福の時を持たせていただきます。
私は絶えず目の前に主を置く。主が右におられ私は揺らぐことがない。それゆえ私の心は喜び、心の底から喜び踊り、この身もまた安らかに住まう。
もう一度お読みいたします。
私は絶えず目の前に主を置く。主が右におられ主は揺らぐことがない。それゆえ私の心は喜び、心の底から喜び踊り、この身もまた安らかに住まう。
お祈りをいたします。
ご臨在の主よ、あなたこそ私たちの主でいらっしゃいます。お一人お一人にふさわしく導かれる恵みの御手は確かであります。人知を超えた導きの深さを知らされます。また日々に共に歩んでくださり感謝をいたします。どうぞ続けてお一人お一人主と歩調を合わせ、主の御胸の中を歩みなさることができるようにお導きください。恵みの主よ、お一人お一人の霊と心と体とお守りくださり、ご家族の交わりとまた教会の交わりを祝福してください。
主に信頼しつつ、我らの主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。
アーメン。
続けてご祝福をお祈りいたします。
じゃあよろしくお願いします。
それではこの後賛美歌を賛美し、感謝のお祈り献金と続きます。賛美歌342番、神の霊よ今下り。賛美歌342番を声を出さないで歌詞を味わいます。皆様お立ちください。 礼拝の感謝と今から捧げます献金の祈りを岡部さんに捧げていただきます。
お祈りします。礼によって歩みなさいと神様感謝いたします。キリストのものとされた私たちが聖霊の道を歩むときに自分の弱さを自覚させられます。私たちの目にはそのことが不自由に見えてしまい、その弱さの自覚に対して反発してしまうことがあります。しかし主よ、自分の弱さを自覚し、あなたの御言葉に従って歩んでいくことこそが一番自由なんだと示されました。どうぞ主よ、あなたの御言葉に日々聞き従い、聖霊によって結ばれる身を謙虚に受け取りながら、それぞれの使わされているところであなたの香りを放つものとして歩ませてくださいますようによろしくお願いいたします。感謝にあふれ今から献金をお捧げいたします。どうしよう、あなたの御用のために幾倍にも増してお持ちくださいますようによろしくお願いいたします。捧げられますお一人お一人をあなたが祝福してください。感謝し愛する主の皆によって信じてお祈りをいたします。
アーメン。皆様お座りください。総額のうちに献金を捧げます。唱詠賛美歌27番、父子聖霊の賛美歌27番を声を出さないで歌詞を味わいます。唱詠の後、川原崎明主幹牧師に神様の祝福と派遣の言葉を告げ知らせる祝祷をしていただきます。皆様お立ちください。
イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが あなた方一同と共にありますように。
アーメン。